おはようございます。今日の話は聖書、英語で言いますと The Body of Christ、 キリストの体は何なのかっていうのはちょっと話したいなと思っています。そしていろんな人によってそのチャペル、教会ってどういうものなのかっていうのは、いろんな考え方あるんですけれども、聖書は どのように教えているのかっていうのは、集中したいと思いますので、エピソの4章の11節から16節、教会は一体何をするのかっていうのはここに書いてあるので、ちょっとそれ 見たいなと思ってます。お願いします。
はい、エピソの4章11から、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪だくみや人を欺く 悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。
OK、 この僕の場合はもう生まれた日から教会行ってたんじゃないかなと思うんですね。親が宣教師だったので、そしてもうちっちゃい時から、もういろんな神奈川の方の教会を回ってて、どうしてかというとお父さんが宣教師だったので、ピンチヒッターとして説教したり、または始まったばっかりの教会の、応援のためとか、そういうためにいろんな教会を回っていったんですけれども、私がもう本当遊びたいんだけれども無理やり一緒に行ったんですね。そして早く帰りたいなと思いながらいろんな教会見たんですけれども、子供として気づいたのは、教会始まるっていうのは多くの場合、私が見たのは、牧師がいて、牧師の奥さんがいる。そして、礼拝をするときに、もう牧師が説教して、そして奥さんがもう必死で子供の教えをして走り回ってて、礼拝の後のお昼の食事のもう全部もう走り回って、なんか焦った顔で走り回ってて、何でもかんでもやってて、そしてその教会が5人15人15人20人、そのぐらいの人数、25人になってくると今度秘書を雇うんだよね、教会の秘書。そして秘書がいろんな連絡して走り回って、そして一つの基本はピアノができないとダメっていうもんで、やっぱりピアノ弾いてて、そしてあの時代はオルガンでね、どうしてか知らんけどね、足で空気を入れるやつでね、そしてたまにね、綺麗な曲なんだけど、たまにケーンっていう音が出たり、あとはね、ある教会では、そのポンプが穴開いててね、だんだんね、もうオルガニストがね、足がね、ブワーってな、それでギリギリ曲が出るとか、私はそういうのは見てきたんだよね。そして、やっぱり、その教会の話になると、加藤先生の教会はこうでとか、佐藤先生の教会はああでって、ですからどっちかというと、感覚的に、子供として理解したのは、その教会は誰々先生の持ち物なんだっていうような、 ね、そしてすごい納得できるものがあって、なぜ言うと元町行くと千代田さんっていう人がおって、千代田ママっていうおもちゃ屋さんがあるんだよね。それでそこで店が下、住んでるとこは2階、そしてやっぱりそこにね、アルバイトの人が入ってきたら、アルバイトの人は社長になるっていうのはありえないんです。なぜ言うとそれは家族のものですので、やっぱり誰かとその娘さんと結婚しないと、もう教会もうそのリーダーになれないというような世界なんだよ。ですからアルバイターは永遠までアルバイターっていうような、そういうようなビジネスも多かったんですね。そして教会も似たようなような教会が あったんですね。そして、事実は実際イエス様を信じている人口の中の1% もない、全然増えてない。ひょっとして一つ増えてない理由っていうのは、教会はどういうものなのか、それを理解していない、分かってないものがあるんじゃないかなと思うんですね。そして最初の教会見ますと、その教会は一人の牧師ではなくてリーダーシップのチームだったんです。大きなチームで、そしてみんないろんな種類の牧師もいまして、教えることうまい牧師、また伝道うまい牧師、またマネージをうまい牧師とか、いろんな役割があったんですね。そして牧師だけがそういう働きがあったわけではなくて、すべての教会の人たちが何か賜物を与えられ、そしてその賜物をみんなの強め、みんなの励ましのために使うっていうような、それが元々の教会だったんですね。一つの体のように、イエス様の体のように動いてたんですね。そして、このさっき読んだ御言葉も載ってるんですけれども、最初は、ある人にはこういう立場与えられて、こういう仕事ある人はって、私たち全員賜物があるはずなんです。得意ものがあるはずなんです。そしてそれが自分だけの楽しみのためではなくて、それはみんなの強め、みんなの支え、成長のために私たちが賜物が与えられているんですね。そして私もすごくそれで感謝しているのは、例えばね、今私がその病気から立ち直ってから、神様、私どうやって生きればいいのですかって聞いたら、すごいはっきり示されたのは、ヨハネ・バプテストのようになってください、日本のためのヨハネのバプテストのようになってくださいっていう導きもらって、食生活も、そっちの方でって、そしてもうびっくりしちゃって、食生活、ヨハネバプテスト何食べてたんやろうっていろいろ調べたんだけどね、まずね、蜂蜜、ええなと思ったんだけど、それだけではなくてね、虫を食べてたんだよな。あれ日本語で何て言うんですか、イナゴ。そしてそれが示されたときに、ヨハネ・バプテストの食生活っていうことを考えて、どういうもんやろうかと言ったら、長野の名物のキャンペーンの店がここにあって、見たらあったんよ、もうですから食べました一回美味しいとは言えないけれども、私がその仕事、そのような食生活を始まって、または毎日ジュースを絞って、人参ジュースとかそういうのを絞って、けれども正直に言うと、ジュース作りだけでね、2時間半かかるんですよ。もう大変、朝早く起きて、またその材料を集めたり、もう必死で動いてるんですね。けれども私が別にもう大変大変困ってるってそこまで言わなかったんですけれども、心配してくれて、いろんな人から砂糖なし 塩分控えめ、あの自然な食べ物をみんな作ってくれたんですよ、そして今そのごちそうさまでしたという残りのタッパーが後ろの箱のところにありますので、もし、あのそういうのを出してくれてたら、あのまたそのタッパーを、取ってくださいけれども、あのキリストの体っていうのはあの本当に霊的な部分、それだけではなくて、あの困ってる人、入院してる人、あのこういう洋服がないんだっていう人とかね、ちゃんとお互いをあの助け合うって、それが本当の教会なんですね。けれども私を見てきたあの子供頃の教会っていうのは、働く人は牧師と奥さんで、そしてあの、優秀な 2,3 人の、信者たち、っていう、そして後の人たちはもう私献金してるから疲れてんねっていうような人がバーっといて、私の仕事はお金をあって何かやってよっていうような人たちがいっぱいいて、そしてそうなると教会がね、あの健康な形に大きくならないんですね。私たち全員いろんな賜物が与えられているんですね。それは健康な教会なんです。自分の得意ものを発見して、賜物を見つけて、そしてそれをあの周りの人たちの強めのために使うっていうのは、あのそれは教会なんですね。あのそしてこの11節の終わりの方にも載ってるんですけれども、与えるっていうテーマになってるんですね。あの与える、もう一度読んでくれますか。11のとこ1節11節日本語どうなってるか読んでください。
こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。
そして他の場所ではもう28個以上のあの賜物ありますので、これで終わりっていうわけじゃないんですね。あの続きあるんですね。そして12節読んでくれますか。
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、
あのさっき読んだ日本語は私ちょっとね、あのトラウマなのかね、あの奉仕っていうような言葉には私ちょっとトラウマがあるんですね。そしてそれはあの子供頃ずっと私奉仕しないといけないって、けれどもね、嬉しそうに言った人は一度も見なかったんですよ。あの嬉しそうに奉仕するんですよって、それ見たことない。なんかもうしょうがないなっていうような、本当はしたくないのにとか、なんかそういう顔しか子供として見なかったので、あのこれは本当に残念だなと思うんですね。あの本当のことを言うと、自分の賜物、自分の性格、与えられた性格に合ってるような、働きだったら喜びもあるはずなんです。特に私たちが神様とつながってて、そして神様から元気をもらってたら、素晴らしいようなもの、もうやりたくてしょうがないっていうようなものに、それが健康の、あの教会なんですね。あのそして私たちがそれをやってると本当に生きているなっていう、もう命を、神様の命を感じることなんですね。私がもう昨日が本当に幸せやった。あのなぜ言うと、もう病気からの立ち直りの後にどうしたらいいのですかって神様に聞いたら、全国回ってもう神様の福音を伝えなさい、あのそして洗礼も、あの受けたい方にそれを与えなさいという、それがもらってしまって、あのですから私がずっと祈りの中では、あのおもちゃの新幹線を飾ってあって、いつか私が新幹線に乗ってあちこち回ってチームを組んで、そして一人だけじゃなくてもうグループでいろんなとこ行って、あのイエス様の愛を伝えてあげて、そして、あのもう受けたい方は洗礼 までって、それが昨日があったんですね。で昨日は尾道まで行って、新幹線で行って、そしてそこでイエス様の許しとか話をして、そしてその後に4人の方が洗礼を受けて、そしてあ、なんかこれなんだなって、自分らしく動いてるって。けれども皆様もそういうものが用意してあるんです。神様が皆様もこれ私このために作られたんだって、本当によかったって、自分が生きているんだけど自分だけではなくて精霊が私の中にもう働いているんだって、それはね、世界の一つの素晴らしい体験なんですね。そして私たちがそれが体験できなかったら、私たちの人生終わった時に後悔、何だったのって、結局私が時間を無駄にしたなって、もう暇つぶしばっかりでって後悔することになるんですね。私たちが与えるために作られたんです。そしてそれはなんか重いような奉仕っていうもんではなくて、神様から愛をもらって、そして自分に合ってる形で人を助けてあり、小さなことでも助けてあげたり、例えば小さなことだったらこういうのもあるんじゃないかなと思うんですけれども、示されてこのタイミングで誰かさんを電話して励ましてあげるとか、そういう多分もあるんですね。そして私たちがみんな自分に合ってる形でそういう前向きな奉仕、元気のある奉仕をすると自分も成長するし、それだけではなくて周りの人たちも強められ成長するんですね。またもう一つは、私たちそれをやると神様の臨在が私たちの中に強く住んでくださるんですね。なぜ言うと、神様の性格っていうのは基本的に与える性格なんです。ですから私たちがそういうお互いの強め、励まし、自分のに合ってる賜物を使うと、もう神様の臨在が私たちの中に強く強く働けるんですね。そうすると入ってきた人たちが、おっ、なんかここ違うなって、なんかあったかいっていうものは感じることができるんですね。そしてもう一つ、私、教会の目標っていうのは、13節読んでくれますか、13節。
ついに私たちが皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。
そして気になっている単語はね、この英語で見ますとね、ユニティって書いてあるんですね。一致って一つになることなんですね。信仰の一致って、それでこれが非常に大事なんです。健康の教会だったらユニティ、一致があるんです。そしてその一致はいろんな種類の位置があるんですけど、このような今から説明するような位置と違うんですね。例えばちょっと、ね、やってみましょう。私がアーメン言ったら、完璧にそれを真似してアーメンって返事してください。いいですか。アーメン。真似の位置なんだよね。ハレルーヤー。もうちょっとルーヤーっていう、ね、ですからそういう教会だったらもう周りを見て真似をする、合わさないといけない、ね、服装も、ね、みんな同じような服装で、同じようなこと、同じ言い方で、同じようなアーメンでって、そのような位置じゃないんです。今読んだ位置っていうのは、焦点が一緒なの。イエス様親しくなりたい、イエス様と交わりたいと、それが目標。自分の性格バラバラ、好みバラバラ、やってることが違う、賜物が違う、けれども同じ方に目を向いてる、同じ方 そしてそれが私たちがそれをやってて賛美してる時に歌い方が違うかもしれない、服装が違うかもしれない、アーメンの言い方が違うかもしれないけど、同じイエス様をみんなその焦点そっちの方に行くと素晴らしい一致ができてくるんですね。本当に素晴らしいことになってくるんですね。そうすると教会がどんどんどんどん元気になって、成長することもできるんですね。そのようなことをここに書いてあるんじゃないかなと思います。健康な教会はそういうような位置があるんですね。そして不健康な教会は、ねえねえ聞いた、嘘、やらしい、クリスチャンなのにそんな、誰にも言わんとってねって、これ噂じゃないよ、祈りのために、祈りのために言ったからね、けどそれだけじゃないのよ、ちょっとねこっちだけの話やけど、それ一じゃないんだよな、分裂の方向なんですね。けれども私たち全員イエス様に焦点を置くとね、しょうもない話やってられないっていうような心になってくるんですね。一つになってくるんですね。そしてそれはそうなると神様はものすごい自由に私たちの中また周りに働くことができるんですね。もう一度、もうちょっと14節を読んでくれますか。
はい。Thank you。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、
はい、そして私たちが成長していくとどんどんどんどん騙されにくい人になっていくんですね。騙されにくい人になってくるんです。まだ15読んでくれますか。
はい。むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです、うん、
ですから教会では私たちがいろんな形で人間関係 の愛の持ってき方っていうのはどんどん成長していってね、今はね人間関係、子供頃やったらね、昭和の時代だったら、あの人ちょっと人間関係が下手な人なんだっていう、たまに話、そういうような話あったんですけれども、今はもう大勢なんですね。そしてどうしてかっていうと、育てられた家庭もみんなバラバラで、ですからコミュニケーション苦手な人がものすごく今の時代が多いんですね。そして教会ではそのような問題を癒す場所なんですね。真実を学んで、あ、こうやって考えればいいんだっていうことを学んで、そして今度は自分の賜物を使ってていって、そしてそれ通してどんどんどんどん成長していって、そして今度は騙されにくいような人になっていって、そしてその中でものすごく成長したいなと思うんだったら、このここで15節に書いてあるんですけれども、真愛を持って真実語るっていうポイントがすっごく大事なんですね。それで私たちが本当のことを言うと、気づかないで壁を作っていることもあるんですね。私の中にもあるんじゃない、これは苦手とか、これは無理無理とか、私そういう人じゃないからとか、そして結局自分で壁を作ってしまって、ですから自分がずれているのに、見えない、自分としては。そして周りの人がそれが見えるんだけれども、みんな言えないの。言ったらあの人ぶち切れるから怖い。ですから何もなかったふりして、ずれてないっていうふりをして行こうと思って、そしてその人がいつも言ってるのは、どうして私が友達作れないんやろうかとか、なんか友達作るけど、まあ、始まりがいいんだけどね、いつまにかねもう距離を取るんだよね。そして今度は注意してくれる人がいない、愛を持って注意してくれる人がいないわけだから、周りの人のせいにするのね、もうこの業界冷たいなとか、もうどこ行っても私が一人ぼっちになるからとか。けれども結局どうしてそうなってるかっていうのはね、 もう盲目なんです。自分のいけないとこ見えない。そして今度は愛を持ってそれを知らせてくれる人もいない。ですからもう70になっても80になっても成長ができないっていうことなんですね。で、教会っていうのはそういう壁を取る場所なんです。癒すような場所なんですね。そして多くの人は今の時代は浅い人間関係しかないので、そこまで愛して正直言ってくれる人いないから、もうじいちゃんになっても年取った子供成長ができない。なぜ言うと、そこまで正直に言えるような愛してくれる人はいないわけだからって。私が大学の時にバスケット部に入ってて、そして自分がうまいと思い込んでしまったんですね。自分がうまいなと思って、そして高校3年になった時に、アメリカの大きな大学行ってバスケットやってやろうじゃないかと思って、みんな向こうも喜ぶやろうなとか思ってて、そして監督のとこ行って、どこの大学で私がバスケットできると思いますかって。それで彼が言ったのは、無理って。って。そして、監督大好き、ワッツン先生でもう大好きで、いつも励ましてくれて、そして無理って、ってちょっとそれはないでしょって。そしてもしできる可能性があるんだけれども、あなたは心で決めつけているものがあるので、それが壁になって、ですからあなたはうまくなりませんって。そしてそれで、もう監督で教えてよ、どうしてなのって。 あなたが公園でもバスケット遊んでるときに、自分より弱い人たちといつもやる、プライドがあるから、ですからうまくならないって。そしてびっくりしちゃって、考えてみればその通りやなって。自分が一番でかくて、自分が一番だなと思うとこで練習したり遊んだりするけど、自分よりうまいとこはいつまにか、いや今日はやる気ないのよ今日はって見てるだけでとか、結局ね、壁ができてしまってるんですね。そしてですから本当にうまくなりたいと思ったら、自分の暇な時に早稲田大学で練習しなさいって。そしてショック受けた、早稲田行ったら自分が幼稚園生やなって分かってて、けどそれで成長したんですね。皆さんもどうでしょうか。本当にあなたのことを愛してくれてるから、正直に言ってくれる、正直に教えてくれるって、そして自分はそこまでの謙遜になっているのでしょうかって。自分が謙遜になって、そしてそこまで正直に愛を持って教えてくれる、教会の中の友達関係をできてしまうと、私たちが成長することができるんです。そして本当に私たちの人生の最後の日、生まれてよかった、自分の与えられた賜物がたっぷり 100% もうフルネスでいっぱいになりましたっていうような結果があるんですね。けれども私たちがそこまで謙遜になれなかった場合は、もう最後の日は後悔、どうしたんだろう、なんでこうなったんやろうかって。そしてその満足感がない。なぜ言うと、自分で壁作って、これが苦手、あれが苦手、あれは無理、これが無理って決めつけてしまったので、それで成長ができない。けど教会愛の中だったら、嫌いな人から注意されるのは嫌な人はいますでしょうか。嫌いな人から、僕大嫌い、嫌いな人からね。けれども不思議に、ものすごく愛されてる人、この人本当に僕のこと好きなんだなって、その人たちからちょっとした注意もらうとね、受け入れる心があるんです。なんか言い返したくない、本当にそう思うって。 ですから教会そういうような場所にならないといけないんですね。愛し合ってるからこれをもうちょっとこうした方がいいと思うよとか、そして自分が謙遜な心で、あそうか、本当にこの人は私のことを大切に思ってくれてるから言ってるなって。ですから皆さんもどうでしょうか、いつまでも壁をいっぱい張ってそれが人生の終わりまで持っていってもいいんだと思ったら本当にかわいそうと思います。教会っていうのは本当に自分の中にある神様入れてくれた賜物とか才能とか全部そこでねフル回転 100% 実行してほしいって。そしてその訓練の場所は本物の教会なんですね。生き生きした教会、そこで私たちが一番成長ができるんですね。そしてもう一つ、16節最後の方なんですけれども読んでくれますか。
キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。
はい、そして私たちが今まで11節から15節までのことを目標にしてその方向に行こう、 私が今日キリストの体教会の中に入っていって前にもう進んでいこうと思うと、本当に強い大きなしっかりした働き、素晴らしいことをできるんですね。それだけではなくて私たちの国の大きな祝福になれるんですね。今の時代気づいている人たちがいると思うんですけれども、聖書の歴史見ますと、何人かの人に話したんですけれども、神様がものすごい知恵のある方ですので、もうモーゼの時代から経済のやり方も教えてくれたんですね。そしてそれは人間っていうのは自己中な心があるので、金持ちの人たちがどんどん金持ちになって、貧乏の人はどんどん貧乏になっていくっていうようなものがあるんですよ、社会の中です。そして神様がそれを分かってるから50年に1回リセットの1年間があったんです。ジューブリーって言ったんですね。そしてその50年経っていくと全ての、ものをリセットするっていう。ですから恨んだ人をリセット許す、それだけではなくて、人が倒産してしまって、そしてその人の土地を買ってしまったんだけど土地を返す、そこまでやってたんですよ。ですから50年に1回どんどん金持ちの人を金持ちになってたんだけれども、50年経っていくとねもう平等なんだよな、リセットになるんですね。何もかもリセットになって、そしてそれを神様の前でそれをやるとね、51年目から素晴らしい恵み、素晴らしい祝福、そのようにこれが神様の経済のシステムでモーゼの時代から始まったんですね。そして不思議にこれがノンクリスチャンの専門家でも分かるんですけれども、見て分かるんですけど、そのキャレンダー、ユダヤのキャレンダーに合わせてその50年のジュービリーの季節になるとね、リセットがあるんです、世界で。そして2種類のリセットがあるんです。神様から離れた人たちは強烈に持ってたものが取られるっていう罰のリセットになるの。そして神様と親しい関係を持っている人たちは恵みのリセットになるんですね。そして、このリセットの季節は、2015年の、8月の終わりに始まったんですね。そしてそれに何が起きたっていうと、中国の株がリセット始まりで始まったんですね、ドーンって。そしてそれがプラスじゃなくてマイナス、神様から離れている人たちはマイナスのリセットが始まったんですね。で、その後からこの1年間、この1年間の終わりは、だいたい9月の14 でリセットが終わるんですけれども、もう私たちが見てきているのは強烈なリセット、ヨーロッパがヨーロッパじゃないようなものになってしまって、国と国の間の境界線が潰されて、そして避難して走って入ってきて、テロの事件がもう次から次から、けれどもどうしてかっていうとね、もうずっとヨーロッパがね、神様をバカにしてるんですよ。神様大切にしてないんですよ。聖書の神様バカにしてる。ですからどんどんどんどん50年間のリセットはプラスのリセットではなくてマイナスのリセット、もう本当に悲しいだけれども、フランス、神様から離れて、もう教会行ってもガラガラ、そしてもうどんどんどんどん、変な教えが入っていって、ですからマイナスの罰のリセットに入ってるんですね。残念だけれども本当に私泣きながら祈ってるんですけれども、アメリカも入ってる、ね、アメリカも神様から離れてしまって、そしてもうバカにして、今はもうイエス様っていうキリストを信じているというと笑われるようなものになっていってるんですね。ですから今は、11月選挙ですね、とんでもないような政治家2人がもうなんか壁に走ってるようなもので、そして、トランプが選ばれるとヒラリーの、応援団が、大暴れする、大変なことになる、またヒラリー選んだらトランプの人たちがたっぷり鉄砲を持ってますので、ですから今アメリカも神様から離れて、そしてもう4年前5年前から牧師たちが気づいて、もう大変だ大変だって、もう神様から離れているリセットに入っているんですって。そして私が、私だけじゃないと思うんです。けれども祈りの部屋を作って、そして日本のリセットのために祈ってるんです。そしてそれがマイナスのリセットではなくて本当に恵みのリセットになっていくように必死で祈ってるんですね。それで私だけではないんですけれども、イエス・キリストの御名によってテロっていうのは日本には入ることができませんって命じてるの。あの父じゃない、イエス・キリストの御名によってテロの事件が入れませんって、フランスボーンとなってるけど日本にはなってない。ですから皆さんも力を合わせてそのような祈りをしてほしいなと思っています。そして日本の場合はマイナスのリセットではなくてもうプラスのリセットに入っていく、それは私がもう一生懸命祈ってるんですね。そしてもう3、4週間前にもう感じたんですけれども、その、精霊が働き出している、日本では働き出している、そして私たちの中に働き出している。ですからその祈りを答えてくれていると思います。精霊が働き出していろんな人が精霊の力で恵まれて、 KBF でもそれを体験しているんです。水曜日の礼拝とかもういろんな形でそれが始まっているんですね。けれども精霊が動き出すと悪魔も嫌がる。そして精霊が日本だけではなくていろんな場所で動き出してるんですね。恵みのリセットが始まってるんです。それで神様と親しい関係を持っている人たちはその恵みのリセットに入って素晴らしいものをもらってるんですけど、同時に悪の世界も動き出してる。そしてその中、その悪は何をこの地球に注いでるっていうと怒りなんです。怒りを注いでるんです。フランスに注いでるんです。アメリカに注いでるんです、ね、ですからもう神様と親しい関係を持っている人たちは恵みを体験してるんですけど、同時にそのようなものを考えてるんですね。そして私もこの週経験してるんですけどね、いろんなとこから連絡入っていってるんですね。そしてそれがロブ祈ってくださいって、もうなんか もう急に夫婦喧嘩がものすごい増えてしまって、もう訳も分かんないような、喧嘩になってしまってるとか、そしてなんか怒りが私のお母さんに入ってしまってすごいことになってしまってるとかね、もう怒り怒り怒りっていうような、ですから2種類のメール入ってる。もう感謝します、お神様私にものすごいことしてくれた、感謝しますって、この怒りが大変なのよ、感謝します、怒りが、それが私のところに来てるんですね。なぜ言うとリセットの季節に入ってるんです。神様とまっすぐな関係を持ってる人たちは恵みの方なんです。そして誰かを憎んだり許さないとか、そういうような心を持ってると、そのまま持っていくと恐ろしいダークなものがなっていくんですね。ですからこれをちょっと読んでほしいんですけど、エペソの4章の26節、
怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。
今特に今は危ないなと思うのは、イエス様を信じてるんですけれども許せないっていう心を持ってるって、そしてそうすると自分の霊的な心の中に窓が一本開いてるわけなんですね。ですからこの悪霊がもう全国回って、世界回って、フランスでもいろんなところに恐ろしい怒りを注いでいるんだけれども、自分がこれを許せてないものがあるわけだから、通ってきた時にあなた通して暴れることができる。ですからそのリセットっていうのは、本当にお母さん許さないといけない、お父さん許さないといけない、本当に。そうしないと、このリセットは恵みのリセットではなくて罰のリセットになってしまうことがあるんですね。ですから皆様、本当に恵みの方を選んでほしい、恵みの方を選びたい人はいますでしょうか。そっち選びましょう。そして自分の中に怒りの扉が開いてるなと思ったら、このエペソの4章の26節のようにね、それだったら悪をもう入り込める場所になるので、それを閉めましょう。その人のとこ行って握手する、それかもうお土産あげる、とにかく何かの形で許しますって。そうするとあの扉が閉まって、そしてたっぷり神様の恵みの方に入っていくと思いますので、今日それを皆様に伝えたいなと思っています。そして最後に、私たちはキリストの体のために作られ、その中に生きるために作られたんですね。ですから皆様はどうでしょうか。自分の教会の、ホームがありますでしょうか。これが非常に大切なんです。浪人のクリスチャンというのは非常に危険な立場なんです。それか教会には委ねないので、なんかうろうろしてあっちの教会こっちの教会って回っていくって、そういう人たちはこのような時代では非常に危険な立場ですので、はっきり私はこの教会の中のキリストの体の中にメンバーになっていますって、これが非常に特に今守り、自分の守りのためには大切じゃないかなと思います。私昔大工だったんです。そして今でもショッキングなことを一回見たんですけれども、友達の大工の指を切り取っちゃったんだよね。ふえーかったで、そしてあんまりにも早かったのであれと思って、そして見たらジムのところにね、自分の指そこに置いてあったんやな。もうびっくりしちゃって、そしてけれども担当の人がものすごく賢い人で、自分のクーラーボックスを取って氷入ってて、お急ぎその指をそこに入れて、そして一番大きな病院行ってくっつけたんですよ。そしてリハビリ3、4年ぐらいかかったんだけど、また使えるようになったんですよ、ね。ですから私はイエス様信じているけれども、キリストの体とは関係ないと思ったら、そこら辺の指なんです。危ない立場なんですよ。 早くつなげないと、どんどんどんどん自分はいろんな形で枯れてしまうっていうような危険があるんですね。キリストの体っていうのは分裂したものではなくて、力を合わせて一緒に生きる、一緒に動く。そして自分はその一致は同じようなアメンの言い方ではなくて、自分のキャラを出しながら、自分の性格を出しながら、興味を出しながら動く。そうするとものすごい素晴らしいものになっていくんです。そうすると人生の最後の日、生まれてよかった、もうよかった、私の与えられたものが全部出し切ったって、そのような、あの結果が満足のあるような結果、その方向に私は行きたいと思っています。祈りましょう。天の父様、イエスキリストの御名によって祈ります。私たちが、キリストの体です。これから、本当に、あなた喜ぶような形で、動くことができますように力ください。また、中途半端であなたを信じているのに、裏ではお母さん、お父さん、誰かと兄弟憎んでいるって、そういうもんだったら、早く私たちが勇気が与えられ、そしてそれが解決方面に行くことができますように、今週、勇気与えてください。お願いします。イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。